はい、こんにちは。一人ビジネスマスター、西田光弘です。今回のこの CD はですね、MVP を取り続けてくれた方への、ゲスト CD、として、江藤正親さんをお呼びしてお話を聞きたいと思っております。江藤さんって誰ということをちょっとお話をしてからですね、江藤さんの出されているですね、億稼ぐ脳の作り方というところからですね、私が MVP を聞いている皆さんになり変わってですね、それってどういうことなのということを、どんどん質問しながら、売上アップですね、この MVP の、趣旨というのは売上をアップしていく、どうやってやったら売上上がるのっていうところが趣旨がありますので、その辺について、いろんな話を聞けたらなと。そして皆さんの、商売だったりビジネスだったりの方に役に立てばという話を引き出していきたいと思っております。それでは江藤さん、ずっと江藤さんというふうに呼びますけれども、江藤さんってどんな人なのっていうことを簡単にご紹介いたします。江藤さんはですね、江藤込塾というのを主催しておりまして、江藤込塾というのは、簡単にわかりやすく言うと、ネットショップ、インターネットでの、ホームページ販売をしている、そういうショップさんを支援している、コンサルタント、そういう塾、それからご自身もコンサルタントとしてお客さんのところに、実際に行って指導をしているという、そういうお仕事をしています。で、僕と江藤さんとのつながりというのがですね、2004年の4月に江藤さんのところで、開催している、ドリーマーズというコースに参加したのがきっかけです。当時私もインターネットビジネスというのをより学びたいなと思って門を叩いたのがスタートで、その後ですね、江藤込み塾主催の本コースという、そのコースですね、受講したんですけれども、この本コースというのは今一人ビジネスの方でですね、メインの教材になっている本コースというふうに名前がついているんですが、これは、当時のその本コースを受講させていただいた、僕がですね、江藤さんをリスペクトして、今後一人ビジネスのメイン教材は本コースと呼びたいというふうな形で、今も本コースという名前で、皆さんに提供しています。そこでの本コースでのですね、様々なその起こったこととか習ったこと、教わったことっていうのが、僕だけでなくてですね、もうすでに、何十名、何百人にもなるのかな、の方が、インターネットでのご商売でたくさんの結果を出しているんですね。その辺の結果数字については、後で江藤さんご本人から、ご説明していただきたいと思っております。で、じゃあこの、江藤さんのお話を聞いて、これを聞いているMVP の方がどんなことが役に立つのかなと言ったらですね、いろんな、例えばノウハウとかではなくて考え方の部分ですね、そんな部分をいろいろと売上アップ、実績アップについてですね、役に立ててもらえればと考えております。それでは江藤さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、皆さんはじめまして、江藤正親と申します。初めての方ばかりだと思うので、簡単にまた、改めまして自己紹介をさせていただきたいと思います。今現在は、2つの会社を経営しておりまして、35歳今年になります。で、企業を志したのは、26歳の頃でして、すごい簡単な理由で月50万の収入が欲しいというところからスタートしました。で、それはなぜかというと、自分が結婚をして、奥さんとデートに行って、生活をして、さらに貯金も将来のためにして、金額を考えた時に月50万は欲しいなというふうに思って、で、当時勤めていた会社では、あと15年ぐらい頑張らないとそういう金額はもらえないだろうということが見えまして、で、独立を決意するわけです。で、すぐ会社を作ったかといったらそういうわけではなくて、まずそのノウハウがない、お金もない、人脈もないっていうところで、じゃあ何して飯食っていこうって言った時に、当時インターネットっていう言葉がちらほら日経新聞に出てくるようになって、これで起業しようと。で、そのためには何が必要かっていうことで、まずはその経営をやるっていうことで、経営を知らなければいけないだろうということで、経営コンサルというところの分野を選んで転職をしました。 で経営コンサルで、ある程度の勉強をして次はインターネットでビジネスをやるっていうことで、インターネットのビジネスを専門にできる、会社自体は制作会社じゃなかったんですけど、そこのウェブの担当者に転職しましてから、独立に至るわけです。で、その時に、ネットショップの運営を、やっていたのですけれども、1999年から、ネットショップの運営業務をスタートしました。で、その年の、11月に月商1500万を突破で、翌年の2000年の12月に月商4500万を突破っていう、当時はまだその月商1000万いってる店舗すら少なかった状態での実績でして、それで、どうやったら売り上げが上がるのというオファーをたくさんいただきまして、一社の運営ではなくてたくさんの、会社の運営支援をしていく、売り上げのお手伝いをしていく会社として、業務をスタートして、それから2年後には僕から派生した売り上げがその年の年度で17億円を突破で、現在はもう400社500社近い、ショップさんを、指導した実績になりまして、まあ、一番分かりやすい実績でいうと年商で3年ぐらいで10億円まで持っていったり、最短では3ヶ月ぐらいで月商6000万ぐらいとか、なんかそれなりにある程度実績を持って、した指導ということで、まあ、謙虚に言わせていただくと、自分でも数字が出せて、さらに、自分がやらずに指導した会社が、結果が出てくるというような、まあ、恵まれた出会いなんですけども、恵まれた出会いと、あと今一生懸命頑張って結果が出てきたというふうな状態であります。現在はスタッフ12名になりまして、ますます大きな仕事のビジネスを展開させていただいているという状況でございます。
はい、江藤さん、自己紹介本当はどうもありがとうございます。今自己紹介の中で、いただいた数字をですね、この MVP を聞いている方、はい、これから起業しようという人が聞くと、はい、最初からだって4500万円でしょ。でもその時点で特別な人じゃないのかなとか、それからすぐにその関与したクライアント顧問先が数千万になったりとかいう結果を出せるって、はい、それって江藤さんってすごいなというふうに、なんですかね、僕いつもコースでもそれから本でもですね、セミナーでも言うんですけど、はい、あの人すごい人、私すごくない人とかっていうふうに思ってしまうよね、はい、凡人ってっていう話を結構してて、はいはい、でそれをしてしまうと、今日本編の中でもお話あるんですけど、成功の非成功のちょっと脳の構造とかね、はい、そんなお話もしているんですけども、
はい、
今日はあの人すごい人、この自分すごくない、だから自分は結果が出ないではなくて、まあ、江藤さんのコンサルとかっていうのはびっちり、はい、しかも本コースもね、僕も受けて覚えてますけど、はい、もう半端じゃない、半端じゃない時間を、投入してやって、その上で結果出してるので、
はい、
この MVP の数十分の中で、全部伝えるのはもう土台無理なんですけど、
はい、
土台無理なんだけれども、そのエッセンスを、はい、聞かせていただきたいなと。
はい、
でその上で当然何千万とお話じゃなくて、はい、0円の人がまず10万円をまずなり、
はい、
10万円の人は50万になり、
はい、
50万の人は100万になる、その共通の部分を、はい、いろいろと聞かせてください。
そうですね、
はい、
僕も最初脱サラで独立したわけですから、
はい、
数字すごく見えますけれども、
はい、
やっぱり独立できなくてあがいてた時期も当然あるわけで、
はいはい、
でそこら辺は、たくさんお話できるかな
と、あがいてるところ
に、はい、思います、
は
い、
了解です。ではですね、基本的にはですね、皆さん億稼ぐ脳の作り方という江藤さんの本ございますので、よかったらですね、これ CD になってますから何回でも聞けるわけですから、まあ、1回目聞いた後この本買っていただいてですね、億稼ぐ脳の作り方を見ながら、聞かれるとより効果あると思います。内容をですね、なるべく当然補足していきますが、億稼ぐ脳の作り方のページ数から あの抜粋しながらもご案内しますので、はい、そんな風な聞き方してみてください、はい、では早速ですね、僕自身もいろいろ聞きたいことあるのでぜひ教えてください
頑張ります、
はい、まずはですね、用意したのがあの今でこそ僕自身はなんか目標設定すれば、それなりに達成します、
はい、
でもあの目標を達成したけども達成してこなかった長い長い、時代があって、はい、両方経験として持ってるわけですね、
はい、
じゃあこれから起業し、かつもしくはもう起業しててこれからさらに上行きたいっていう人が、あの目標設定とか達成とかの中でなんかコツとか、こうすれば結構達成するよというような、なんかその辺江藤メソッドみたいな、
はい、
あの江藤さんの考え方というんですかね、その辺を教えていただけますか。ページで言うとね、26ページあたりだったかな、あ、一番初めのとこですね、目標達成まで諦めず最後の1分1秒まで努力するとかですねこの辺の話をお願いします。
多分その話になるとさっきのその、はい、何でしょう、何千万っていう世界の話なので、はい、もうちょっとスタートアップの話で、
はいはい、あ、お願いします。
いくと、目標を達成できない理由の多くは忘れてしまうですね。
なるほど。
あの、うん、諦めてるつもりはないので、ずっと長いこと思ってはいるんですけど、独立いつかはしたいなって思ってるんですけれども、大概はその瞬間瞬間忘れてる。
あ、例えばトイレ行ってるときとか、
そうそうそう
なんか遊んでるときとか、
そうそうそうそう、
飯食ってるとき、
そうそうそう、あ、それが多分一番の大きな、なんか別のできない理由とかやらなきゃいけないことが起きてきて、うん、本当は、これやれば独立に目指して歩いていけるのに、うんうん、違うことをやってしまうっていう風なことをやってるうちに忘れてしまうっていうのが僕一番大きいかなという風に思ってるんです、うん、で、はい、忘れないためにはいろんな方法もあるんですけれども、うん、その前に、意識してほしいのはベクトルですね。
ベクトル、
その目標を、はい、目標の計画を立てる前に目標があるわけですよね、
はい、目標を立てる前に目標がある、
あ、目標の計画を
立てる前に
作る前に目標があるわけですよね、
はい、こうなりたいとか、
そうそうそうそうそうそうそう、
はい、あります。
その目標にベクトルの設定をちゃんと合わせてるかどうか、
ベクトル、なんか知ってる言葉ですけど、
はい、方向性、
はい、
例えば、
はい、
この仕事とかこの業務とかこれの、会社の仕事は自分の独立に向けてベクトルが合ってるかどうか、は
い、勤めてる会社とか、
はい、
そこでやってる仕事とか、
はい、独立の今の話、独立っていうことを
仮にですね、
はい、目標にした場合は、
はい、
そこの仕事自体が全部ベクトルに合ってるかどうかっていうのはまずすごい大事ですね、うんうん、
それを意識して例えばじゃあ仕事の内容を自分で変えるように努力していくとか、
そうです、
取り組み方を変えるとか、
で、例えばコピーを取るお茶組みの仕事であっても、うんうん、
はい、
それが独立のベクトルに向いている仕事の仕方をしているかが大切なんですよ。
これはめちゃくちゃのっけから重要なポイントが、
例えばこれコピー取っといてっていうふうに上司に言われたとします、
はい、
その時に、
はい、
やっちゃいけない、やっていいっていう次元ではなくて、
はい、
例えば、そのコピーを、
はい、
取って自分の分も一部コピーしとくとか、
なるほど、
で、上司に渡して、はい、これは何のために動いて何の話をするための資料なのか、
はい、
っていうのをちゃんと理解して、うん、仕事をしていく、うん、っていうことと、次は今度はこのコピーで重要なところは、マーカーでラインを引いておくと、その資料が非常に見やすい資料になるわけですね。
上司のためにも、
そうです、
はい、
で、その重要なところが分かるにはその仕事のプライオリティが分かってなきゃいけない、
はい、
っていうことができないならば、できるようになった方が、
はい、
ビジネスとしてはより独立に近づくわけですね。
そうですね、はい、
っていうことだったり、うん、お茶組だって、うん、
はい、
この人は濃いお茶が好きなのか渋いお茶が好きなのか、熱いのが好きなのか、はい、ぬるいのが好きなのかっていうのが分かることによって、はい、その人との接し方、
接し方、
人がそれぞれ違いますから、はい、その時にどういうことをすると相手は喜ぶのか、
喜ぶのかな
とかいうことをちゃんと理解するとか、うん、そういうことを考えて、はい、こんなお茶くみなんてって思う仕事をするのか、
はい、
そういう、常にその将来のベクトルに応じて自分がビジネスを展開する上に、必ずその人とのコミュニケーションとか、
はい、
そのポイントを見抜く力とか、すごい絶対重要になってくるわけじゃないですか、
はい、
それを鍛えるようにしているかどうか、
うん、
とか、うん、常にそれをその独立な夢に対して、常にその夢に対する何かかしらのアクションを常に意識していることによって、目標っていうのは実は進んでってる。
ということは、目標というのは例えばよくある売上がどうのとかって、まあ、数字に置き換えられるものだけでなくてもいいってことですね。
そうですね。
例えばどんな目標設定がありますかね。
僕の場合は、
はい、
もちろん独立に向けてコンサルタントに入って、はい、ウェブマスターをやったわけなんですけれども、うん、向いてたのは、売上の成功報酬でビジネスを、人のビジネスを手伝ったという点なんですね。
江藤さんが向いてた、
独立、そうです、はい、独立にということは、
はい、
経営のことは分かりません。
時計、
経営のことは分かりません。
はい、
まあ、勉強してます、
はい、
でも独立したことはありません、
はい、
お金の稼ぎ方も分かりません、
はい、
が、契約は売れれば売上のパーセンテージがもらえる、
はい、
っていうことは、難しいこと考えなくても売上頑張ることをしていれば、収入が増えてくる、ということは独立できる収入に達成することができる、うんうんうんうん、であろうとかいうふうに、すべて頑張ればちゃんとお金が入ってくるとか、はいはい、必ずそういうモデルだったり、あとは独立に向けて必要なスキルを、これを頑張ればこういう身につけて、次のステージではこれが、この技術で飯が食えるとか、
うんうんうん、
仕事が取れるとか、
うんうんうん、
なんかそういうことを常に前提に考えて仕事をしていると、一生懸命やったことは無駄にならないわけです、はい、
その先とかを見ながら、
はい、そういうことです。
する仕事っていうことですよね。
そうです、
はい、僕もターゲットスキルって話で、今やるその本業と、それから修行する仕事と、ちょっとしたらそれを本業にして、今もなんか仕込みをして修行するって話をしてるんですけど、それもじゃあ共通点はやっぱり、
そうですね、全くその通りだと思います。
はい、わかりました。そしたら、じゃあこの目標達成について一つなんかまとめをするとしたら、何か、伝えていただきたいことってありますでしょうか。
常に、
はい、
まず叶うということが前提ですね、
はい、
僕もそんなすごい人間じゃなくて大したことなく、でも、これだけはやろうっていうふうに決断をして、うん、決断したからには、うん、そのできない、やらないとかできないとかならないっていう選択肢がないんですよ。
もう一回お願いします。はい、
例えば独立するって決めたわけですよ、
はい、
そしたら、はい、もうできないという選択肢はないんです。あとは、はい、いつなんですよ。
はい、
でいつは、
はい、
頑張ってたらいつ必ずいつかはできますから、でいつかできることに対して否定しない、
はい、
だから叶うんだから自信を持ってそれを、はい、前に向かって進んでいくことですね。その達成する期間っていうのは、
はい、
その人その人の、
はい、
いろんな力だとかスキルだとか思いとか、はい、いろんなことがあるので、環境もひっくるめて、
はい、
それは10年かかるかもしれないし、3年できるかもしれないし、1年半でできるかもしれないんですけど、もう必ず叶うということです。
もうできないという選択肢は
ないということですね、
最初からね。
そういうことです。そういうことです。
分かりました。じゃあ、そのできないという選択肢ない、その前提でさらに成功能についてちょっと進めていきたいと思います。
はい、
僕も成功能って言葉を使って、僕なりの認識で、僕なりの解釈で伝えてるんですけど、まあ、今の目標達成なんかのその理解の仕方とかも結構成功能っぽいなと僕は思ったりするんですけど、江藤さんの考える成功能についてちょっとお話しいただけますでしょうか。
まあ、ちょっと本とはずれてるんですけど、
はい、
本 の、 その番外編ということで言うと、
はい、
最初からちょっと、前後するかもしれないんですけど、
はい、
最初から一発目でうまくいくと思わない。
本で言うとですね、性功能は僕があの発見しているので、48ページのところですね、
はい、
あなたの性功能にスイッチを入れる作業だと、完璧主義で動けない、後で完璧主義の話も聞きたいと思うんですけど、最初からうまくいくわけはないっていう、 そうです、そこのところ、
そうですね、
はいはい、
なんで完璧主義とちょっと絡んですけども、
はい、
みんななんか一生懸命時間かけて頑張ってその一発目でうまくいくと思っちゃう人が多いんです、はい、もしくはその一発目やるのでもう必死になって終わってしまうみたいな、
うんうん、
はい、そもそもそれが間違い、ええ、
そんなことはないよと
っていうか、そういう人いたら紹介してください
天才だよねとあれ本コースの時に、企画かなんかで、
はい、
ものすごい何回もこう企画やりましたよね、
はい、
次のプラン、次のプランみたいな、はい、あれはなんか関係してますか？
そうです。
その辺ちょっとお願いします。
まずこのこういうことをやったらうまくいって目標達成するだろうというふうに思っちゃダメなんですね。
はい、
要は修正していくわけです。どんどんどんどん。
うんう
ん、例えば今言ってお話になったあの本コースってネットショップの、売上アップの講座なんですけれども。その販促って言って販売促進をやるわけですけど、
はい、
それをその講座ではたくさん作るわけですよね、うん、10個とか20個とか、それはなぜかというと1個で、1個の企画だけで当たらないから、A がダメだったら B、 B がダメだったら C、 C がダメだったら E っていう、D っていうその次の策ですね、将棋で言うと7手先を読むみたいな、っていうようなことを前提に、全ての物事を進めていく、
それは当然皆さんにも教えてるし、江藤さんのビジネスでいつ頃からそういうことが身についたんですかね。
っていうかうまくいかなかったからですね最初から何でも。
あ、
でうまくいってるのはいつもその修正修正の結果なんですよね。
ここすごい大事ですよね。その修正修正をする前に諦めちゃうことの方が多くないですかっていう。
ああなるほど、そうですね、
うんうんうん、
悔しかったですね、自分がなぜそれを修正修正できたかというと、最初のうちはですよ、これが修正ありきだと思うのと、僕も最初は多分最初一発目はこれでいけると思ってやったのが外し、こんちくしょうと思って次やるわけですよね。とにかくそのできない理由とか、できないってことはないわけで、それが例えばさっき言ったその10年かかってもいいし3年かかってもいいしなるよっていう時に、
はい、
その僕は単純にスピードが速く、その回数が多ければ、
はい、
その10年のところ3年にしたり1年にすることができるんじゃないかみたいなことが前提ですよね、だから、最初からうまくいくっていうふうに思うこと途中でやめましたね。
そうするとそれをまとめてこうなんかこう定義づけてボンと渡してあげるとすると、なんて言ってあげると一番、
最初のスタートは 60% でいい。
お、なんか同じ言葉を言ってるのがすごい、なんか僕もね6割主義ってなんかいつも言ってて、
修正で8割、
あ、はい、
2割はうん、
あ、2割ってのはその最後の2割、
はいはいはい、運とタレントですね。
あ、
才能ですね。
と例えばじゃあこれを聞いてて、まあ、商品が決まりました、じゃあこれから売っていこうと、マーケティングが何だと思って多分勉強もされてると思うんですけど、でじゃあホームページ作りました、で例えばどっかに広告出してみました、しょぼんってなったらそうじゃなくって、それはそれで当たり前と。
そうです、それが6割なんです。そっからが勝負ですから。
そっからが勝負だそうですそっからが勝負だそうですね。でじゃあ、広告出したらしょぼん、もう一回やる、またうまくいかないですよね多分。そしたらその後は
なんで、
はい、
また次やります、
また次やるんですね、は
い、で、
はい、
それを前提に予算も全部組んどくわけですよ。
ああなるほど、予算っていうのはお金の予算以外もいろいろありますよね。
心も
、はい、
最初からじゃなくて10回でうまくいくつもりでやっておけば、はい、折れることはないですよ。
1回や2回なんて当たり前だと
そうです、
はい、
で3回でうまくいったらラッキーですよ
10回組んでるのにねなるほど、
残り7回のやつはもう一回別のところで使えばいいんですよ。
そう、新しい予算余っちゃってますよね。
それは別のところでやると、またそれを使ったら今度考えなくていいからラッキーじゃないですか。
ああその分早まってますよね。そうそうそうそう、しかもね、